皆さんおはようございます。今日のメッセージの中心となる聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書5章27節から32節です。ではお読みいたします。その後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留められた。そして私について来なさいと言われた。するとレビはすべてを捨てて立ち上がり、イエスに従った。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。酒税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は酒税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか。そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。以上です。この箇所から、医者を必要とするのは病人ですと題してメッセージをお取り次ぎします。新型コロナウイルス感染者の治療は、有効なワクチンや治療薬がまだないので、現在は対症療法に限られています。咳止めや解熱剤、また酸素吸入といった療法です。待たれるのはワクチンと治療薬による根本治療だと言えます。今お読みしたこの箇所は、レビという人物が出てきますが、他の聖書の箇所ではマタイと呼ばれ、そしてマタイの名前が使われています。ですから今日私はマタイという名前で呼ぶことにいたします。27節を見ていただきますと、その後という言葉は何を指しているかというと、その前の17章から26節に出てくる中部の人の罪の許しと病の癒しがなされた後のことということです。なぜここでは病の癒しの前に罪の許しなのか、そもそも病の原因は何かということを見ていきたいと思います。ヨハネの福音書9章1節から3節を見ると、このように書いてあります。またイエスは旅の道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。このように、すべての病が必ずしも誰かの罪の結果ではないと言えます。しかし、アダムが犯した原罪の影響で、すべての人は、私たちは罪の病にかかっていると聖書は語ります。創世記3章17節を見ると、このように書いてあります。また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。罪の結果、この地が呪われてしまったというのです。また、ローマ人への手紙8章21節には、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられますと記し、この世界が、また神様に作られた被造物が滅びの束縛 の中にあると語っています。罪の病は対症療法では解決しません。罪を犯した人が何とかそれを紛らわし、また帳消しにしようと良いことをしたり親切にする、また罪滅ぼしに何かをするといったことをすることもあるかもしれませんが、それは対症療法であって根本治療ではありません。しかし罪の病は根本治療が必要だというのです。そしてそれがこの中部の人の救いと癒しの場面で示されます。イエス様は中部の人を癒す前にその原因である彼の罪を取り扱われました。まさかその人がどんな罪を犯していたというのかと私たちも疑問に思いますが、23節を見ますと、イエス様は罪の許しと病の癒しのどちらが優しいかとパリサイ人たちに質問しています。この場合の対症療法はこの中風の人の癒しでしょう。しかし元気になっても以前の生活に戻ったらまた同じことが起こるわけです。生活習慣病という病がありますが、まあ、さまざまな病気が普段の生活の不摂生や暴飲暴食に、また不規則な生活によるということが明らかになっています。根本治療はこの人の場合罪の許しだったわけです。がんの病にしても抗がん剤や放射線治療は対症療法でしょう。では根本治療、根本療法は何かというと、そのがん細胞を手術によって切除することだと言えます。イエス様は誠の医者としてその権威によって罪の許しという根本治療を行われました。出エジプト記15章26節、私は主あなたを癒すものであると神様はご自分を紹介しておられます。私たちが誰かの病のために祈るときには、私たちの経験や力ではなくて、この神様の権威によって祈るわけです。ヤコブの手紙5章15節によると、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されますと書いてあります。イエス様は病人を屋根から吊り下ろした行動に、中部の友達を運んできた4人の友達の信仰を見て罪の許しを宣言されました。このことから許しというものは病の癒しに先立つということを教えられます。私がよく知っている A さんという女性の証しをいたします。彼女はある町の営林所に勤務していて、山の入山許可証を発行していました。ある日、お兄さんの頼みでその許可証を発行しました。しかしお兄さんは採掘を禁じられていた高山植物を取ってしまったのです。それがバレて、入山許可証を発行したのは誰だということで、その職場で妹さんが責任を追及される羽目になりました。そのことで彼女はお兄さんを憎み続け、ついには心を病むようになってしまったのです。そんな折、近くの教会学校に通っていた二人の小さい娘たちが母親を心配して教会に誘いました。そしてこの女性は礼拝で御言葉を聞くうちに、お兄さんを許さないことは罪だということが分かり、ついに神様の前にお兄さんを許し、そして自分の罪を許してくださいと祈った 後、彼女の病は完全に癒され、信仰と喜びに満たされたわけです。イギリスのジョン・シーリーという方はこのように言っています。クリスチャンの最も飛び抜けた特徴は、自分の受けた心の傷を許す心だ。罪の許しは病の癒しと密接につながっているということではないでしょうか。第2に、27節から見てきますと、罪人を招くイエス様の姿が表されています。マタイは主税人でした。ガリラヤ地方で通行税、また商売をする人たちがいろんな品物を運搬し移動するときに物品税という税金がかかっていましたが、それを徴収する役人の、まあ、下っ端と言えるかもしれませんが、彼はやがてマタイの福音書を書くほどの能力を持ち、そしてお金の計算にも長け、そして大きな家も持っていましたが、しかしそんなもので彼の心は満たされませんでした。それどころか、ローマの手先となって税金を徴収するマタイをユダヤ人は軽蔑し、売国奴と罵り軽蔑していました。そのことでマタイは深く傷ついていたと思います。またその立場と利権を利用して、不正に決められた額以上に徴収したお金を懐に入れていたと言えます。そのことで彼の良心は傷んでいたことでしょう。イエス様はそんな彼に目を留められたわけです。一見したのでも、チラ見をしたのでもなく、目を留められた。止めるということは、とどまるという意味がありますから、しばらくマタイを観察するように見ていたのかもしれません。一方、マタイは、収税所に座りながら、そのイエス様の視線を感じ、そしてマタイもイエス様をしばらく見ていた可能性があります。そしてそのイエス様の視線に、眼差しに、今まで誰からも感じたことのない、俺のようなものでも、この人は受け入れてくれるかもしれない。受け入れてくれそうだ。と感じた可能性があります。そんなマタイに、イエス様が私について来なさいと声をかけてくださいました。マタイは一生かけて使えるならこの方以外にないと決断して、すべてを捨ててイエス様に従いました。その時にマタイの心に訪れた許しの経験、自分は許されたという経験、そしてその感動はマタイをすっかり変えてしまったわけです。あまりの嬉しさにマタイは、イエス様への感謝を表すために、自分の家に同業者仲間を呼んで、また社会からのけ者にされていた罪人と呼ばれていた人たちを招いて、食事会を催しました。すると、イエス様を快く思わない自称義人のパリサイ人たちは、罪人と一緒に食事をしやがったと文句をつけたわけです。その文句を小耳に挟んだのか、イエス様はご自分が来られた目的を語られました。その目的とは、第一に、今日の聖書箇所にありますが、五章の32節、人の子が来たのは、私が来たのは罪人を招いて悔い改めさせるため。第2にルカの19章10節にあるように、失われた人を探して救うため。第3にヨハネの福音書10章10節にあるように、羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためと書かれています。マタイが自分の家を解放して イエス様や人々を招いて食事をしているその風景、光景というものは、マタイの福音書21章31節にありますが、誠にあなた方に告げます。酒税人や遊女たちの方が、あなた方より先に神の国に入っているのです。私たちもイエス様を信じて罪の許しを経験し、また罪の病を癒されていますけれども、やがて私たちが天の御国に迎えられて、天の食卓に預かったときに、きっと驚くことがあると思います。天国に入る人は、入った人は、きっと地上で立派な生活、そして真面目に生きていた人たち、もちろんそれはそうでしょうが、そこに連なっている人たちの多くが、地上でいい加減な生活や、人々にのけ者にされたり、惨めな生活をしていた人たち、嫌われたり、そして追い出されたり、人間的に見ればこんな人たちがと思えるような人たちがたくさんその天国の食卓についているという光景だと言われます。神様は私たちをその食卓に招いて喜び楽しむようにと私たちを今日も招いておられます。罪の結果、私たちはその心が歪んだり、またまっすぐに歩けなかったりすることがありますけれども、しかしマタイの心の中にあったように、またイエス様が例え話で語られたように、酒税人の一人が顔を上に向けないで胸を打ち叩いて、神様、こんな私を許してくださいとへりくだったその心、それを神様がご覧になって、神様の前に義と認められたのは、神様、私はこの酒税人のように人を許するものでもないことを感謝します。私は十分の一を捧げています。まあそのような、比較が出てきますが、マタイは心の中に、自分は罪人だ、自分のやってること正しくないと思いつつ、しかし自分の力でそれを変えることができませんでした。しかしイエス様はマタイの心の中にあるその痛みを見ておられて、彼に思いがけない招きを、私についてきなさいと語られて、その時にマタイの心の中に豊かな許しの恵みを与えてくださったわけです。人は上辺では決して測れない魂のうめき、そして神様がご覧になるときに、その人は決して失われてはいけない尊い魂なのだということをこの箇所から教えられます。神様、こんな私を憐れんでください。この祈りが神様に届くと言えます。マタイの心の叫びはイエス様に届きました。そしてそれゆえに許しを得ることができたわけです。ザーカイの世にマタイは変えられました。そして彼が開いた食事会は、さながら古い自分との決別、新しくされた自分の誕生会、そして人々への証し会を兼ねていたと言えます。自分はかつてはこのような人を騙したり、お金を奪い取るような主戦度だった。しかしイエス様はこんな私を救ってくださった。皆さんもどうかイエス様を信じてほしいというような証がその場で語られた可能性があります。結論ですが、新型コロナウイルスは人類に脅威をもたらしています。しかし一方、大気汚染が深刻だった世界の大都市で今、 ほとんど見ることのなかった青空が見えるようになり、そしてイタリアのベニス、川で船が行き交うようなその町の川の水がきれいになったという報告があります。人間の欲望とむさぼりによる自然と環境及び生態系の破壊で傷ついた地球の根本治療は一体どうしたらできるのでしょうか、ということが今問われていると思います。一旦この新型コロナウイルスのパンデミックという状態で人々のあらゆる活動がストップし、そしてこの地球に今無秩序な破壊や、そして行動が抑制されてきている、これを一体私たちはどのように見たらいいのでしょうか。この傷ついた地球の根本治療を神様はどのようになさろうとしておられるのでしょうか。今イエス様は私たちに目を留めておられるのではないでしょうか。イエス様はマタイに目を留められました。その内側にある心の状態、そしてマタイの叫びを聞かれました。人は抱えている問題を対症療法で解決しようとすることが多いと思います。しかし誠の医者であるイエス様は、私たちを招いて、悔い改めて誠の救いと癒しを得るようにと、この箇所を通して語ってくださったと言えます。神様は悔い改めて信じる者に魂の根本治療を施される方です。この非常事態の中にあって、私たちはこのイエス・キリストを見上げ、そしてこの方の招きに応えていきたいと思います。私についてきなさいと、そこに許しがあり、そして豊かな命があることを感謝いたします。お祈りいたします。天のお父様、この地上には人間の罪によってもたらされた傷が深くあって、人間の力ではどうにもできない状態にまで今陥り、対症療法でしかしのげない状態です。しかし神様は、まず私たちの魂を救い、そして上辺だけの正しさや努力ではなくて、私たちの内側にある罪を許し解決して、神様がご覧になるように人を見、そして神様がご覧になるようにこの世界を見るように作り変えてくださることを感謝いたします。そのような新しく作り変えられるものとなって、そしてあなたの御心を行うことができるように導いてください。続けて私たちを感染から守り、また私たちの家族、友人をこの感染から守ってくださって、この中で成し得ることを続けていくことができるように、上からの力と知恵をお与えください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。